金宝殿がインターネットでお送りいたしますインターネットラジオ賛美の散歩の時間です。ご案内はラジオ牧師早川和夫と若松陽子でお送りします。
皆さんお元気ですか？ラジオ牧師の早川和夫です。この番組は聖歌賛美歌の中から1曲を選び、賛美についてあれこれとお話しする番組です。11月に入りました。一段と寒くなりましたね。また夜の時間も長くなりました。秋の夜長は読書の時間と言われていますが、若松さん、読書はお好きですか？
皆さんお変わりありませんでしたか？若松陽子です。読書ですか？そうですね、読書は大好きです、
はい、
それでね、今ちょっと色々と身の回り色々とこう整理してて、本ももういらない本はほかそうと思ったりしてね、うん、それで買わないんですけれども、うん、今まで積んであった本をよく読むように今はなりましたね。
そうですね。
で、私自身がこの、うん、早寝早起きの習慣がもうついてしまってるもんですから、はいはい、確かに夜長くなってるんですけども、いや夜は早く寝てしまうので、うん、朝が読書の時間になっています。
私もそれと同じで、朝早く起きて行くタイプなんですね。で4時半にはタイマー合わせて目を覚まして、で5時にはお祈りに行く、そのような習慣をとっております。読書が好きかというとですね、私は、嫌いな方ではないんだけども、そうたくさん読まない。で読むって言ったらもう聖書、その関連する本ばかりで、ちょっとこう偏りすぎてるかなと思うんですけどもね。うちの家内は、いろんな本を読んでいるのを見て、羨ましいなって、そういう時間があるのはいいなというふうに自分で勝手にですね羨んでるんですけども、
で
本屋さんに行くとね、あれも読みたいこれ読みたいと思ってちょっと買うんですよ。で後で読もうと思ってるうちにどんどん積んでいくと積んどくというようなことが今しばらくの間です、でも休みをね少しずつこう整理が与えられてね、どんどんどん読んでいきたいと、そのような気持ちはずっと持ってるんです、はい、ちょっと許してくださいという感じですそれでは早速始めましょう。さて今回取り上げる賛美は賛美歌21の325番、キリストイエスはを取り上げます。そこで今日の賛美に関する資料をまとめましたので、早速若松さんに読んでいただきましょう。
それではお読みします。賛美歌21の325番、キリストイエスはの歌詞と曲の作者はよくわかりません。この賛美の歌詞はラテン語で、14世紀にボヘミアやドイツの各地ですでに歌われていたようです。一つの推測として、この賛美がミサの最後の祝福の後に歌われた後の部分に、その曲に合わせて即興的に改修がハレルヤと歌ったのがこの賛美のルーツだと思われています。その後その箇所だけが切り取られ、イースターキャロルとして歌われたようです。ドイツではラテン語からドイツ語に訳されて、カトリックでもプロテスタントでも賛美歌として歌い続けられていますが、曲は現在の曲とは違っています。18世紀の初めにイギリスでダビデの盾ごとという題の手書きの譜面が作られました。ラテン語やドイツ語の賛美歌を英訳し、それに曲をつけた賛美集です。手書きですから一冊しか存在しません。そのためこの歌は広まりませんでした。1708年にこの手書きの譜面がダビデの盾ごと、あるいは聖歌と賛歌、 一部は新作、二部はドイツ語とラテン語参加の翻訳、人々の利用のための優しく楽しい曲付きという長い題名で出版されました。その著者は不明です。この譜面の出版社のウォルーミという人は80ページほどの手書き譜面を印刷し25曲を掲載しました。そのうちの5つの曲は昔からあるイギリスの曲、9曲はドイツコラール、2曲はラテン語の聖歌で、残りの9曲は新曲でした。その新曲の中に今日の賛美歌の曲があり、キリストは今日よみがえられたという歌詞の英訳がその曲に付けられていました。この曲は革新的な曲で、それまでのイギリスの礼拝では歌うことのない華やかな曲でした。この本の著者も序文で、詩編歌の重々しさよりももう少し自由な歌を提供すると言っています。このような華やかな曲が礼拝で歌われるようになったのはメソジスト運動の影響です。ラテン語の歌詞は長かったのですが、それを3節にまとめられていました。この賛美歌はジョン・アーノルド編の全詩編歌第2版に収録されていました。この時に歌詞が第1節はダビデの盾ごとと同じですが、第2節と第3節は新しく書き換えられました。このアーノルド版がその後のこの賛美歌の基本となりました。賛美歌集によって多少の違いはありますが、基本的にはこの歌詞と曲が主流となりました。原詩は第1、第2節では前半2行が、2節では前半2行がキリストの勝利を歌い、後半2行がキリストの苦難を歌います。そして第3節では逆になって、前半2行がキリストの苦難を、後半2行がキリストの勝利を歌って終わっています。これを全部日本語の訳詞に盛り込むことは不可能ですので、日本語の訳者は2行ごとの対比を表し、第1節で勝利を、第2節で苦難を、第3節で勝利を歌うという節ごとに置き換えて訳しています。
それではこの賛美歌の原詩の直訳をお読みします。1節、イエス・キリストは今日よみがえられた、ハレルヤ、私たちの勝利の日、聖なる日にハレルヤ、主はひとたび十字架の上でハレルヤ、私たちを破滅から救うために苦しまれた、ハレルヤ。2節、賛美の歌を、さあ私たちは歌おう、ハレルヤ、キリスト私たちの天の王に、ハレルヤ、主は十字架と墓を感受された、ハレルヤ、罪人たちをあがわない救うために、ハレルヤ。3節、しかし主が感受された苦しみが、ハレルヤ、私たちに救いをもたらした、ハレルヤ、今主は天にあって王となられた、ハレルヤ、天使たちは永遠に賛美の歌を歌う、ハレルヤ。 それではこの賛美を日本語の訳詞で聞いてみましょう。鈴木操さんの歌声で賛美歌21の325番、キリストイエスは。
キリストイエスは、ハレルヤ、よみがえられた、ハレルヤ、
鈴木操さんの歌声でキリストイエスはお送りしました。この賛美はイエスキリストのよみがえりを回収が喜びを覚えてハレルヤと叫んだところを採用して歌詞にしているとのこと、とても珍しいと思います。聖歌隊による賛美と回収の歓声が混じった賛美は心地よいですね。イエス・キリストによる救いを飛び跳ねるほどに喜んでいます。岡本さんはこの賛美歌を聞いてどう思われましたか？
そうですね、確かにこのハレルヤハレルヤがとてもこうあの感じる曲なんですけど、前にもあったのとまた違うハレルヤですね、はい、
そうですね、
はい、それでやっぱり十字架のを信じることができ、またそのよみがえりを信じていることができた感衆ですね、うんうんうんうん、なんかそれが伝わってくる、なんか本当にそういう歌ですね。
そうですね、まあ、キャッチボールみたいなそういうような感じを受けるような歌ですね、はい、本当に素晴らしい賛美だと思います。さてこの賛美に関わる聖書を若松さんに読んでいただきます。コリント人への手紙5章13節から17節を読んでください。
ではお読みします。コリント人への手紙第2、5章13節から17節。もし私たちが気が狂っているとすれば、それはただ神のためであり、もし正気であるとすれば、それはただあなた方のためです。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。また、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。ですから私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準で キリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
イエス・キリストの復活は一般的に受け入れられない特別な出来事です。その復活を強く言うと、人様から気が狂っていると言われます。しかし、狂気であれ、正気であれ、キリストの栄光が表せるなら、それで良いというイエス・キリストへの愛の思いがあふれています。その思いの理由は、キリストが私たちの罪のために死なれ、よみがえられたことによって、あふれ出る神の愛が示されたからです。さらにそのよみがえりの力は、古き人をも新しく作り変わらせる力となりました。誰でもキリストの地にあるなら、その人は新しく作られたものです。ここに私たちがイエス・キリストを信じる根拠があります。それを知っていた回収は、罪の許しと死からのよみがえりの力の賛美に対して、ハレルヤ、主を褒めたたえよと叫んだのです。皆さんもこのイエス・キリストの復活の力により新しく作られませんか？そこでもう一度鈴木房夫さんの歌声で賛美歌21の325番、キリストイエスはをお送りしましょう。
鈴木みさおさんの歌声で、キリストイエスはをお送りしました。ここでお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、キリストの死を通して罪の裁きから救い出してくださった神様の力を褒めたたえます。またその力は、古い自分から新しい人に作り変えてくださる力です。どうか私の過去の罪を許し、清めてください。そしてまた、死からの復活の力によって、私を新しく作り変えてください。私たちの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
私も皆様の上に 神様の祝福をお祈りいたします。さて皆さん、今回はいかがでしたか？もっと詳しくイエス様のお話を聞きたいと願われる方は、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。どこのキリスト教会に行ったらよいのかわからない場合には、金宝殿公式ホームページにある協力教会一覧をご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。またこの番組で何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。今回の放送は若松陽子と、
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。